段落の途中でドアを閉ざした。やっぱりそうだ。夢がそのまま記されている。でも、そんなことってあるだろうか。誰かが夢を盗み出して、暴露本にでもしたとしか思えない。夢泥棒なんて、そんなのいるわけないじゃないか。おまけに、執筆者が同じ名称だなんて。高鳴る鼓動を抑えて、僕はそれを小脇に抱え込んだ。買って帰らなければならない。続きを読まなければならない。そんな使命があるように思われたからである。一般のコーナーに戻ると、芸能雑誌を2、3冊拾い上げて、これも合わせてレジへ持って行った。学園祭の研究課題が、昔のゴシップやら、芸能人やらのネタを必要としていたのを、ようやく思い出したからである。レジの前まで来たとき、よもや古札しか運用しないのではないかと心配したが、レジは何のことはない。渡した千円札3枚を受け取って、お釣りを返してくれた。
ありがとうございます。
愛想も見せないくらい事務的な紙袋を受け取って、僕は下りかけのシャッターをくぐり抜けた。あたりはすでに真っ暗だ。空は曇天のままだった。コンペイトの夢を思い出したら、寂しかったあの頃まで一緒に浮かんできて、星明かりにすがりつきたいくらいの気分だったのだけれど、これじゃあ星なんか見つけられっこない。雲は一層雨でも降らせようかと企むくらい、薄れゆく街並みを覆い尽くしていた。わざと慌てたふりをして、から元気に両手を振って歩いてみる。虫の音が追っかけてくるようで、なんだか落ち着かない。僕は早く大通りの騒音に近づこうとして、駆け出すくらいまで足を速めた。ヘッドライトが飛び込んできた。騒音が返ってきた。ネオン看板がところどころに大気を飾っていた。心を紛らわせるみたいに、あの横断歩道を渡るとき、校門をくぐり抜けた二人の女学生とすれ違った。その顔には見覚えすらない。もう校門のプレートさえ見づらくなっている。校舎を見上げると、電灯がつけっぱなしなのは、3階の僕らのクラスだけになっていた。残りは真っ暗だ。特別に教室を開放してもらうために、担任が職員室で居残りをさせられているから、1階の入り口付近にも、もちろんランプが灯されていた。正面から入るときに、やはり担任が机の上で苦しそうにテストの採点を続けているのを発見した。今日の英語試験の答案合わせをしているに違いない。僕はその答案用紙に、ボブはグレートな魂を持ってみなぎる情熱をありったけのパワーでぶつけたものだから、いかな岩尾のごときティーチャーであっても、情にほだされたことは想像に難くない。とめちゃくちゃな誤訳を記しておいたから、後で叱られるかもしれない。もっとも叱るったって、くだらない小言を言うばかりだから、叱られたって構わないんだ。ただ赤点だけは、追試が面倒だから、僕も避けることにしていた。そのくらい僕は、何のために勉強をしているのか、まるでわからなかったのである。仲間たちは文句を言うように思いながらも、結局はみんな楽しそうに勉強を続けている。それでいて何の目標もないのである。ただそれが学生生活だと決めつけにして、文句も含めて楽しんでるとしか思えない。けれども目的のないエンジョイだから 煮え切らないエンジョイだ。生ぬるいエンジョイだ。僕はどうしたらいいだろう。奇妙な嘘発見器を心に備え付けられて、何をやろうとしても、誰と同化しようとしても、打ち解けようと試みても、それはお前の本心ではない。と、発見器がビービー音を立てるばかりのこの僕は、結局いつまで経っても、彼らとは対極のところへ押しのけられてしまう。要するに僕は、彼らを幾分か軽蔑していた。それでいて、彼らと一緒に笑ってみたかった。駆けずり回って遊びたかった。それなのに、袖のあった話など一つもない。本当に彼らの話といったら、びっくりするくらい同質的で、同じものを色彩だけで個別化するみたいに、周波数が一致するらしかった。だから少しでも違ったことをつぶやくと、たちまち波長が狂ってしまい、一座がしらけてしまうらしかった。合わせることもできずに僕は、傍観者みたいに離れから学校を眺め暮らしていたのであった。それにしてもあいつらは、どうして平然と勉強なんかできるだろう。本当の夢やら希望なんて、まるで持っていやしないのに。口先だけのイメージと、今のみの享楽と、娯楽やおしゃれやスポーツ談義、チープな音楽の、誰がどうのこうのなんて、そんな違いが、人の意思の違いになり得るのだろうか。僕には何の希望もない。未来に対する小さな願いすらない。だから勉強する気にもなれないのだったが、かといって、本当の希望を持っているやつなど、僕はただの一人として知らなかったのである。階段を上りながら、いつもの悲しい癖で、また憤慨している。これじゃダメだ。とわの一人ぼっちだ。本当にどうかしている。なんでこんなに孤児になるのだろう。そう思うと情けなくなってくる。たちまち、人恋しさばかりが募ってくる。階段を上りきると、教室から漏れ出した明かりから、屈託のない笑い声が響いてきた。仲間に入れてもらうために、頑張って話しかけてみようか。僕はそんな気持ちに打ちのめされて、早足で教室へと近づいた。
あいつ、戻ってこなくたっていいよな。
さっきの自転車の男の声が響いた。胸がさっと冷たくなる。それから女の声で、
ちょっとめんどくさいよね。
と言うとみんなが、めんどい、めんどい、と答えている。僕はその場に立ち尽くす。それから学園祭の班のリーダーのねむこさんの声がした。
ダメよ。みんな仲良く学園祭がモットーなんだから。
はいはい。リーダー真面目すぎ。ねむこちゃん。俺、もうねむこちゃん。
このバカな男は、おそらく眠る手真似でもしたのだろう。一時に笑いが起こった。僕は、震える心をそっと落ち着ける。心臓に手を当てて、鼓動を確かめるようにしてやるのである。それから、何でもなかったことになるまで、頭の中を空っぽにするんだ。こんな技だけが得意なのは虚しい。まるでピエロみたいな気がする。けれども、ちょっと後ずさりして、改めて靴音を大きくしながら、ようやく今到着したみたいにして、教室の扉を開け放った。 悪い。なかなか見つからなくて。
5、6名のクラスメートがハッとなって僕の方を見る。聞かれたかと心配する様子だったが、僕は知らないふりを全うする。こんな技ばかりが堪能になったら、人間もおしまいだと思う。
おう、遅かったな。心配したぜ。
自転車の男は気さくを装った。そんなことは思ってもいないくせに。この男とは少し因縁がある。僕のことをよく思っていないのは明らかだった。それは少し前に開催された学校間対抗環境なんとかフェスティバル。何だったか名称は忘れてしまったが、彼はクラスの出し物を仕切っていたのだった。空き缶を集めて巨大絵画を描いて、ゴミ拾いの一歩も積もればゴッホかな、みたいな計画を僕らは教師の提案で進めていたのだったが、時間が足りないからゴミ箱からも漁ってこようという話になった。その時僕が、それじゃあ趣旨にそぐわないと言って、クラスメートから品縮を買ったことがあったのだ。中で最も品縮を売りつけてきたのが、つまりこの男だった。意見は僕の方が正しいものだから、結局先生がなだめ役みたいになって、
理屈だけじゃうまくいかないこともある。
とかなんとかごまかして、ゴミの絵はもっぱらゴミ箱あさりの缶でもって完成してしまった。それが環境優秀賞だかなんかで新聞に紹介されて、ゴミ拾いの美徳が紙面を飾ったとき、僕はたまらなく嫌な気分だった。偽りを全うした後ろめたさを、なぜ教師も含めて誰一人感じないのだろう。まるでドーピングをして金メダルをもらって、近畿弱弱するのと一緒じゃないか。プロセスが間違っているのだから、成果に対する喜びなんてありえようはずがないのに。僕は本当に不思議でならなかった。もっとも、この男は随分優等生ぶっているから、表立って僕に不快感を表明したことはない。それでいて、陰でとやかく言っているものだから、僕はどうしても彼を好きにはなれなかった。
こんな雑誌があった。
すでに袋から出しておいた週刊誌を、2、3冊机に投げ出してみせる。すると一番にねむこさんが、
あら、よくこんな古い雑誌が見つかったわね。しかも新品みたい。
と屈託もなく微笑むので、僕はちょっと赤くなりそうだった。
いや、たまたま家に眠っているのを思い出したんだ。
なんだ、本屋に行ったんじゃなかったのか。
自転車が言うから。
思い出したんで、家まで帰って取ってきた。
と答えておいた。早速みんなは雑誌を眺め出した。今回ばかりは少しは役に立てそうだ。けれども僕は早速手持ちぶたさになってきた。ここで何をしたらいいのか、まるでわからないのである。何もすることがないような気がする。また編集などに口を出したら、ねむこさんですらがっかりするくらい、水を差すようなことばかり言うのは明らかなのだ。だって僕には彼らの非合理的な、感覚的なやり方はいつも苛立って仕方がなかったのである。それで言いながら、打ち解け合って笑ってみたいというのだから、ほどきようのない糸玉をもてあそんでいるようなものである。頭がこんがらがって、余計に辛くなってきた。僕は慌てて逃げるみたいにして。
悪い。これから用事があって。あとはよろしく頼むよ。
気さくな調子で颯爽と、僕は自分の机のカバンを取り上げた。
わびしいから元気。自転車は内心大喜びに違いない。
そうか、そりゃあ残念だ。俺たちに任せておけ。
と笑ってみせた。しかし、ねむこさんは。
せっかく持ってきてくれたのに。
と、ちょっとがっかりしてくれる。僕は嬉しかった。本当は彼女のことが、遠くからほのかに好きだったのである。だって、ねむこさんはひたむきで、正直で、それに、決して人をバカにして喜ぶことがなかった。みんなが誰かを愚弄して笑っている時にも、一人で何があったのかしらとキョロキョロしているような人だったから、僕は少しだけ彼女に惹かれていたのである。
うん、悪い。また今度付き合うから。
僕はちょっと手を振って、威勢よく教室を飛び出した。実は寂しくってたまらなかったのだ。けれども、僕はあんな場所に残って、一人でなすところもなく押し黙ってしまうのを、もう何度も経験していた。だから、それを回避するための方法だけは、しっかり身につけていたのである。なんだか、わびしい秘術のようでもある。あるいは人は、それを卑怯と罵るかもしれない。それでも構わない。ただ、僕が寂しくて誰かを求めることは事実だとしても、もう一方で彼らを軽蔑しているのも事実には違いないのだ。天秤のバランスのどちらか一方が偽物だって、決めつけてもらったって報われない。僕は卑怯でもいいから、黙ってここを立ち去ることにした。どうせ、うまくいきこないのは目に見えている。あまりの廊下の暗さで、心がすっかりしょげてしまった。わざと階段を靴音で下りきる。じめじめした気分を追い払う儀式みたいに、から元気で学校を逃れるのがいつものやり方だ。靴を履き替えて外に出ると、職員室の明かりの中で、担任が背中から肩をゆすっていた。採点も今が竹縄だ。場違いのヤシどもが、外からそれを見守っている。校舎の色さえもう黒ずんだ。不意に、ねむこさんの顔が浮かんでくる。この世に一人くらい、心の通う友達が欲しいと思う。それがねむこさんだったら、どんなに幸せだろうなんて、ぼんやり考えている。いや、違う。僕は慌てて頭を振った。これは恋愛なんかじゃない。きっと違う。だって僕は、告白しようなんて思ったことは決してないのだし。これから先だってそうさ。一緒に付き合ったところで、僕が真面目なことを口にするたびに、心が離れていってしまうに違いないのだから。ああ、誰か本当の友達が欲しいな。さっきの痩せ我慢の反動で、みじめったらしい気持ちばかりが、お化けみたいにぷかぷか浮かんできた。僕はもう、家にすら帰りたくなくなって、近くの公園へ逃れることにした。学校の歩道を向こうに渡りきらないで、少し歩けば、樹木を囲い込んだ鉄柵が見え始める。もう夜だから黒々しているが、街灯がところどころを照らし出している。ここは、太平洋戦争中の陸軍駐屯地の一部が、博物館とペアになった公園であるから、それなりの大きさがあった。ずいぶん重そうな鉄の扉が半開きになっている。そっと滑り込むと、左右の樹木が覆い隠すみたいに 汚れた街の騒音とヘッドライトの照明を遠ざける。代わりに遊歩道の肌寒い街灯と芝生を照らすみたいな膝のあたりの暖色照明がぽつりぽつりと照らし始めた。その真ん中には柵で覆われた人工池があって、ぐるりと色づいたイチョウ並木が庭園気取りに控えている。そして水面の真ん中には、たゆまずに吹き上がる噴水が、さまざまなライトで色彩を変化させていった。イチョウの葉っぱは、散策の歩道脇に散らばっている。しかし、清掃を怠らない歩道にも、宵の風に散らされた落ち葉が、ところどころでひらひら悲しげな舞いをする。踏みつけにしてもかさりとも言わない。しっとりと音もなく、学生靴の犠牲になる。噴水は元気だった。近づくごとに響きが高まってくる。手すりに肘をかけて、しばらくはそれを眺めていた。秋風がまた肌を刺すように流れ込む。長袖の裾がすっと涼しくなる。並木のあたりからは虫の鳴き声もするが、噴水の音がずっと激しかった。風に運ばれた水しぶきが、時々顔に当たって冷たい。またライトがパッと黄緑に変わる。高い柱は、たちまちピラミッドじみた円錐形に崩れた。じっと見ていると、中央だけ噴水がなくなって、今度は驚くほどの周囲から、中央に向かって消防車みたいな放水が始まったのである。すると、中央部から真っ赤な噴水が飛び出した。ライトとのコンビネーション技だ。あれはもしかしたら、火事を表現しているつもりかもしれない。制作者の細かいこだわりが感じられる。僕は近くのベンチに腰を下ろした。今日はどうしたというのだろう。くだらない空想ばかり、後ろから追いかけてくる。僕はここで頭を冷やさなければならない。けれども、噴水を眺めているうちに浮かぶのは、またねむこさんの微笑みばかりであった。いつの間にか、彼女が隣に座っている姿を描き始めている。目は噴水を追っているはずなのに、瞳の中には彼女の仕草ばかりが浮かんでくる。いつしか僕は彼女と手を取り合って、それから本当に大切なことは何か、懸命に語り合っている姿をさえ、心に描き出した。彼女は笑うとき、なんだろう、熊さんみたいな丸みを帯びた瞳が、優しさで満たされるみたいにして、僕は空想にその頭を撫でてみたり、ちょっと肩に手を回したりしてみるのだった。けれども妄想であるのに、口づけを交わすことすらできなかったのは、噴水の寂しさが、かえって僕を純情にしたせいかもしれなかった。突然、樹木の合間から何鳥だかの声がしたので、慌てて振り向いた。カラスでないことは確かだけれど、小鳥らしくない鳴き声だけれど、鳥の種類はわからなかった。あるいは、寝ながらの独り言なのかもしれない。ずいぶん人をバカにしている。僕は思い出したみたいに、カバンにしまっておいたさっきの童話、コンペイトーの歌を取り出して、そっと開いてみた。ちょうど真上に街灯が照らしているから、活字を追うことはたやすかった。